日頃から災害に備えましょう。第15回災害発生時の行動。今年3月に発生した東日本大震災では、過去に大きな津波を再三経験していた地域にもかかわらず、多くの方が犠牲になりました。行政は災害情報をいかにして発信するか、また住民はどう受け止めてどう行動するか、さまざまな課題が明らかになりました。今回は自然災害が発生しそうな時、あるいは発生した時にとりあえずどう行動すべきかを解説します。有珠山噴火への備え。有珠山は噴火が始まる前に明瞭な前兆があり、噴火が予知できる火山として知られています。生命を脅かす火砕流や火砕サージが過去に到達した地区には多くの住民が生活しています。どこで噴火が始まるか、前兆がどれほど続くのか、噴火が始まったら何が起こるのか、噴火がどれほど続くのかなどの詳しい予知は不可能です。そのため噴火が始まる可能性があると判断されたら、万一に備えて火砕流、火砕サージに襲われる可能性がある地区では、とりあえず避難が必要になります。市の避難対象地区は、お猿川より西側の全域、立山下町、山下町、西浜町と上立山町の一部など、広い範囲が該当します。ご近所の避難所も避難対象地区に入る可能性がありますので、避難先は市内中心部より東側や室蘭市など安全な場所になります。噴火が始まってしばらく経つと、噴火の水位の見通しが立ち始め、避難の対象となる地区は絞り込まれていくでしょう。しかし、1年以上避難が必要になったり、最悪の場合は被災して住居を失うことさえあります。地震への備え。地震の発生は予知できません。地震の揺れが続いているときに、慌てて屋外に逃げ出そうとすると、階段で転倒したり、屋根などからの落下物で負傷することがあります。激しい揺れが収まったら、まず余震に備えて、屋外への避難路を確保しましょう。ガスの元栓を閉じるなど、火災の発生を防ぐことも大切です。また、断水に備えて水を蓄えましょう。近所にお住まいの災害弱者の安否も確認しましょう。停電が復旧した際に、暖房器具などから火災が発生することがあります。避難所に向かうときは、電気のブレーカーを落としましょう。住居が損傷して住めないと、市などの専門家に判定されたときは、とりあえず避難所に入り、その後仮設住宅への入居を経て、住宅再建に至る長期戦になります。津波への備え。ほとんどの津波は地震に伴い、海底の地形が急変して発生します。津波の伝わり方は地震より遅いので、直前避難が可能です。テレビや携帯電話で緊急地震速報を捉え、大津波警報が出たら、急いで安全な高台に避難してください。海岸に様子を見に行くのは厳禁です。車で逃げると渋滞が発生し、巻き込まれてしまう可能性がありますので、健康な方は徒歩で避難しましょう。最悪の場合、どれほどの地区が津波に襲われそうなのか、概略は広報立て6月号で解説しました。警報が出た時点で被災範囲を絞り込むことは不可能ですので、とりあえず避難する必要があります。 津波は繰り返し何度もやってきます。第一波が最大とは限りません。警報が解除されるまで、場合によっては一昼夜以上避難を続ける必要があります。今後、3月の巨大地震、津波の経験を踏まえて、警報の発表の仕方が変わる見込みです。また、1640年には、噴火湾対岸の駒ヶ岳の噴火で、山が大きく崩れて、対岸の胆振西部に津波が押し寄せました。しかし、現在の駒ヶ岳は、再び津波を引き起こすほどには、火山帯が大きくなっていないので、その心配はありません。洪水への備え。前兆があるという点で、洪水は噴火と似ています。大量の雨で増水した河川を堤防で守りきれず、氾濫し洪水を引き起こすことがあります。避難が必要なのは川沿いの低地です。避難所が低地にあって、洪水に対して安全ではない場合もあります。大雨注意報が大雨警報に格上げされたら、洪水に備えて早めに避難を開始した方が良いでしょう。氾濫し浸水という事態にならなければ、雨が上がって警報が解除されると直ちに帰宅できます。崖崩れへの備え。地震や大雨に伴い、地盤が支えきれなくなり、崖崩れが起こることがあります。崖下では、裏山で変な音がする、小石が落ちてきた、沢の水が濁った、または枯れた、など多くの前兆があります。崖の高さの2倍程度離れると、崖崩れから逃れることができます。崖の上では、地面に亀裂ができ始めた。家がミシミシと音を立て始めた、または傾き始めた、などの異変が発生します。異常な事態に気づいたら、直ちに避難しましょう。土石流への備え。大雨に伴い、河川や沢の上流部で、川岸が削られたり崩れたりして、土石流が発生することがあります。山間部の川沿いの平地は、過去に土石流が堆積して作られました。ここに再び土砂や礫が流れ込み、家屋を破壊してしまうことがあります。道路工事などで削ると、過去に発生した土石流堆積物が見つかることがあります。異常な音に気がついてからでは手遅れになるので、土石流の危険性がある場所では、警報が出たら念のため避難すると良いでしょう。避難の際に持っていくもの。避難所のスペースは限られています。避難所で支給してもらえないもの、ないと困るものに限って持っていきましょう。現金、銀行カード、保険証、運転免許証、常時服用している薬やお薬手帳、そして2回程度の食料と飲み水、携帯電話と充電器、できれば情報を得る手段として携帯ラジオを持ち出しましょう。冬場は防寒着も必要です。携帯電話による防災情報の受信。気象庁が出す緊急地震速報や火山警報、気象庁と北海道が共同で出す土砂災害警戒情報など、携帯電話を活用した防災情報の提供・技術は年々進歩を遂げています。震度4以上の地震が予測される地域の携帯電話では、緊急地震速報エリアメールを自動受信できます。このメールは、機種交換や受信設定の変更が必要な場合があります。また、 携帯電話に北海道防災情報を受信登録すると、自治体の情報をメールで受信することができます。テレビでも防災情報は速報されますが、避難が必要な時に続報を待っていて、避難のタイミングを逃さないよう注意が必要です。詳しいことは、自治防災課、自治防災係、市役所2階、内線464465。